まりました。映画や話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、映画のコラムを書いたりしている川端有人です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。私この間ね、はい、ビックス京都さんで の、バコ映画祭見に行ったんですよ。
あ、いいな。
そう、すごい久しぶりにこうちょっとゆっくりとした休日を取れることになって、はい、あ、もう一気に見たろうと思って、うんうん、なんか4本ぐらい見たんですけど、その中でベイビードライバーやってて、はいはいはい、めっちゃ良かったもうすっごい興奮して、なんか未だにちょっとこうなんやろな、ドキドキ感がこう取れないというか、うんうん、いやーなんかね、未だに魔法にかかってる感じ。映画の、
あの吉田さん意外とああいうわちゃわちゃした映画好きね、うん、
私好き好きキングスマンとかも好きやし、そうやね、うんうん、なんかね結構ね楽しいの好きなんですよ。
あの自分も劇場公開時に、うん、なんかジェイミー・フォックスとか、うん、もちろん監督のエドガー・ライトとかも好きやから、うん、見に行ってもこれ最高やなとか、
最高なあの冒頭から持ってかれる感じ、ね、もうずっと楽しかった。で、まあ、あの今日のラジオに向けてね、はい、この映画を、まあ、見返してたんですけど、はいはい、だからまあ爆音から帰ってきてすぐにこうミツバチのささやきを見直したんですよ、うんうん、あのまあ、今日はねミツバチのささやきとエルスールっていう作品について話すんですけど、はい、まあベイビードライバーといったら、まあ、真逆の作品じゃないですか。
そうですね、
作品の質としてね、うん、でもなんかその感じもうどっちも傑作で、うんうん、なんやろな、この映画の豊かさってって言ってもすっごい幸せやった。
いや本当に両方必要やなって常々思うよね、
うんうん、思う、うん、エンターテインメントもいるし、
そう、こういう芸術映画みたいなのもいるし、
うん、いるしっていうね、どっちかだけやとね、ちょっと
そうそうそう、なんかしんどくなったりとか、うん、アホらしくなったりしちゃうけど、うんうん、なんか両方あるからバランス取れてるし、うん、逆になんかエンタメかなとか思ったらものすごい芸術性が高かったりとか、うん、逆になんか芸術的な雰囲気かなとか思ってたらものすごいなんか笑えたりとか、うん、そういう風な発見の喜びとかもあったりするし ね、
あるよね。なんかすごい改めてこう映画っていいなと思って、うん、すごい疲れが癒えた。そうそうそう、まあそんな感じでね、はい、まあ、さっきもあのお伝えしましたが、今日はあのスペインのビクトル・エリセ監督の、まあ、二大傑作ですね、
はい、
についてまあお話しするんですが、まあ、今回あの監督自身の監修によってね、リマスター版がまああの日本に戻ってきたということで、まあ劇場公開するんですが、この、 あの2作品をくくるタイトルっていうのがザ・アート・シアターっていうタイトルで、あの今回そのエリセの特集がボリューム1なんですね、
はい、
ボリューム2はあのまた年明けぐらいにやるんですけど、まあ、動くなしね蘇れが帰ってくるんですけれど、まあ、ボリューム1をようやく京都でねできることになったので、
うんうん、これってどういう枠組みなんですか、
うん、そうなんかね、まあ、ちょっとじゃあザ・アート・シアターの説明を読み上げると、
はい、
時代を超え国や地域を超え私たちに迫り生々しい手触りを残す映画がある、時にその衝撃から人生を変えてしまう映画がある、高い芸術性をはらみ決して古びず今なお輝きを増す珠玉の作品たち、ザ・アート・シアターではそんな特別な映画作品を劇場が選び上映いたしますということでね、まあ、こういう映画をやっぱり映画館でかけていきたいよねっていうその全国の映画館主たちの声から、うんうん、まあ、こういう特集上映が生まれたっていうようなあの流れなんですね。
なるほど。
そうなんで、まあ、あの南海館のような映画館って本当に全国たくさんあるんですけれども、うんうん、あのまあ、東京だったらユーロスペースとか、大分だったらシネマ5っていうようなところがあるんですけど、はい、そういうところでこう巡回上映していってる作品になります、うんうんうん、なので、まあ、アートシアターミニシアターでこれからもこういうちょっと、まあ、ちょっと昔の作品やけれども、まあ、素晴らしいよねっていうのがリバイバル公開されていくと思うので、
いいですね。
そうなんで、その第一弾がエルスールとミツバチのささやきっていうことでね、
はい、
まあ、ミツバチのささやきはね結構たくさんの人が聞いたことあったり見たことあったりするんじゃないかなって思うんですけれど、
まあ、結構オマージュされたりしてますよね、
うん、うん、そうそう、うんうん、やしね、なんか なんやろ、やっぱりこの少女、主人公の少女の顔立ちとかもすごく特徴的やし、うんうん、なんか知ってるって思って、雑誌とかでもよく取り上げられたりもしてるんで、ね、と思うんですが、まあ、あの作られたのは、ね、1973年に作られてるんですけど、はい、舞台は1940年代っていうか、まあ1940年頃の、うんうん、まあ、スペインのすごい小さな田舎町に、フランケンシュタイン、フランケンシュタインがね、巡回上映でやってくるっていうところから始まるんですよ。で、主役の女の子は6歳のアナっていう少女なんですけれど、まあ、そのフランケンシュタインを、なんやろな、精霊と思い込むんやね。
そう、あの、お姉ちゃんになんか、本当にいるんやで、うん、この怪物みたいなこと言われてね。そうそう、
あの、村外れのあの森の奥に住んでんねんで、うんうん、みたいなことを言われて、信じ込んでしまって、で、まあ、その、フランケンシュタインを探しに出るんやけれども、うんうん、その村外れの家の中に、まあ、ある日突然、まあ、負傷兵がやってきてっていうようなね、お話なんですよ。はい、まあ、久々に見返してみたけど、なんて素晴らしいんやっていうね。
うん、いや、あの、うん、今回このラジオでエリセのこの日本を話すよっていうのを教えられた時に、うん、もう何話そうかなって思っちゃって正直、
うん、
あの見てない人は人生損してますよ、うん、おしまいみたいな、もうそれぐらいでいいんじゃないのみたいな、
いきったね、まあそうやね、損してる、損してるっていうか、まあまあ素晴らしい、うん、見てほしい、ぜひ。
いやだって見てる人は全員この映画好きっていう、う
ん、いやー、なんやろうね、私も、うん、なんかね、初めて見た時は高校生やったんかな、はい、なんかね、この作品のその世界観であるとか、少女の可愛らしさとか、不穏な空気っていうのはこう分かったんやけど、やっぱりそこに隠されてるメタファーとか、スペインの情勢とかってやっぱその当時はよく分かってなかったから、で、まあ多分何回か見直してはいるんやけど、やっぱりまあここまでちゃんと大人になってから見るのが、まあ今回久しぶりというか初めてやったから、なんか、なんやろな、まあいろんなことが分かった上で見ると、よりやっぱこの作品の良さというか、質の高さっていうのがこう伝わってきて、うんうん、なんやろね、泣いたね涙が自然とふーっと出てきたっていう。
いやー、もう本当にいいよね、
うん、そうなんよね。
でもさっきからいいねいいねしか言ってないけど、
言ってないんやけど、うん、まあ、あのフランスチャーはスペインは、まあ、この1940年代っていうのはね、まあ、内戦というか、うんうん、まあ、30年代後半からか、
そうですね、
うん、内戦で、まあ、第二次世界大戦どころではなくみたいな時代。
そう、あのちょうどその内戦が終わった直後ぐらいがまあ舞台で、
うんうん、
だからオープニングにその映画上映ですよっていうのがこう村の中を駆け回るんやけど、
うん、
その時の村の様子っていうのは本当にお年寄りか子供かなんか女の人しかいないみたいな、うん、あれ若い男の人がいないぞっていうので、うん、もうなんていうのかな、戦争がみたいな説明をすることなく、あ、そういう状況なんやなっていうのが分かるっていう。
そう、もうね、何の説明もなくても画面がむちゃくちゃ説明してくれてる、
うん、いや、もう
その素晴らしさなんやろな。でも私この映画のシーンは2つすごく好きなところがあるんやけど、
はい、
まあ、1つ目はその、まあ、映画フランケンシュタイン見てる途中で、うんうん、まあ、アナ6歳やから、
うんうん、
なんでそのフランケンシュタインがこの小さい女の子を殺してしまったのかとか、その後フランケンシュタインが処刑されてしまったのかとか、
はいはいはい、
そういうところにすごい疑問を持って、なんで殺された、なんで殺されたってお姉ちゃんに聞くんやん、うんうん、けど、まあ、でそれで夜寝るときにもう一回またお姉ちゃんに問うんよね、
うんうん、
でそこであのお姉ちゃんはもううるさい早寝ろみたいな感じでフランケンシュタインはもう実は生きてて殺されてへんくて森の奥に住んでんねんでみたいなことを言うてくれはるんやけどそのひそひそ声のささやきのあのシーン、うんうん、もうめちゃくちゃ好きで、
あ、わかるわ、
もう何回見たかあそこっていうなんやろな、もう無垢が詰まってるっていうね。
そう、いや、この映画もちろんその、うん、6歳ぐらいの女の子が主人公で、うん、そういうイノセントさみたいなのももちろん一つの要素なんやけど、
うん、
もう本当にいろんな要素が詰まってる映画やなと思ってて、
うんうん、
まあ、幻想、まあ、もちろんそのフランケンシュタインっていう幻想と、はい、
うん、
あと戦争っていうなんか使徒暴力みたいな世界観もあると思えば、
うん、
なんか家族の要素もあるし、
うん、
個人的に一番なんかそのグッてくるっていうのかな、
うんうん、
どう言ったらいいのかうまいこと言えないけど、
うん、
その過去の古典、うん、まあ、フランケンシュタインやけどね、
はい、
それ そのいかに引用するかっていうのが抜群にうまいなと思って、
せやな、
うん、まあ、ネタバレになるから詳しくは
言えないんやけど、なかなか、ね、けど、うん、
その映画鑑賞でのフランケンシュタインだけじゃないのよね、うん、この映画って、うんうんうん、そこら辺の使い方とかがもう本当すごいなと思って、
すごいよ、 なんかあともう本当にその、まあ、ミツバチのささやきっていうのがタイトルやけど、まあ 現代は何
やったかな。現代はね、蜂の巣の精霊っていうタイトル、
うん、あ、そうそうそう、それやね、うん、でまあお父さんが蜂をこう育ててて、うんうん、なんかまあ本当にまあとにかくまあいろんなところに蜂とかミツバチのその巣のなんかね、うんうん、養蜂な、なんちゅうんやっけあれ
まあ蜂の巣ですね、
蜂の巣が出てくるんやけどお家の窓とかもね、その蜂の巣の形になってたりとか、うんうん、なんかそういうその端々にこう目を向けて見てほしいなっていう、まあ、それがスクリーンでこう映し出されることっていうのはやっぱすごいことで、
うん、
なんやろ、まあ情報量のその取得の量がやっぱ違うと思うんですよね、うん、家のテレビとかで見るよりも。
そうやね、もちろんなんかそういうデザインとか照明の繊細な加減とかだけじゃなくて、カメラワークとかもすごい凝ってて、うん、まあ、言ってみたらこの映画ってその一つの家族 の、 その分断というか激尺みたいなのが、
うん、
まあ、若干そのスペイン内戦とかぶって見えるよみたいな構造の話やから、うん、よく見ると家族4人が同じカメラに入ってるやつなかったとはず、
うん、そう、もうでもほんで、まあ、同じシーンの中に家族全員が揃うっていうのも本当に後半にならないと出てこなくて、うんうん、でももうその私がさっき言った2つ好きなシーンがあるっていうのの、もう一つがその家族がようやく揃うシーンで、
はいはいはい、
まあ、あのアナがあることをしてたことがお父さんにバレてしまうっていうシーンがあるんですけど、うんうん、あそこのその映像の説得力というか、説明なんやろな、言葉とかいらねえぜみたいなあの感じ
いや本当にってい
う、うん、
もう子供にどうやってこんな演技をつけたのかってびっくりもするし、うん、
びっくりするね、
もう、
うん、
クレバーやねみたいな
もう なんやろな、すごいいいとしか言いようがない。そうそうそう。まあ、そんなね、ミツバチのささやき。まあ、これは、エリセの長編第1作目なんですよね、うんうん。で、第2作目がエルスールなんですけれど、まあ、ミツバチのささやきからエルスールを撮るまでに約10年経ってるんですよね。ね、10年間、まあ、作品を撮ってなかったエリセが出したのがエルスールなんですが。
うんうん、まあ、撮ってなかったというか、正確には撮れなかったらしいですけどね。う
ん、あ、それは。
お金とかの問題で、
うんうん、まあすごく関わってくるよね、エルスールにお金の問題って、ね、まあ、これはその舞台はそのミツバチのささやきから17年後ぐらいかな、1957年のスペインが舞台なんですけど、うんうん、まあ作られたのは、80年代ですよね、これは
83年ですね、ちょうど本当に10年後みたいな、
そうそうで作られてて、まあ、1957年のスペインが舞台で、で、まあ、あの少女のエストレリアか、
うんうん、
まあ、発音難しいよねエストレリアが、まあ、ある朝目覚めると本当に枕の下にお父さんの、なんやろな、あれダウジングの振り子が枕の下に隠されてて、うんうん、でそれを発見したことでお父さん死んだんやなっていうのをこの少女が悟るんですよ。
そうやね、まあ、うん、なんかすごい不思議なシーンで、
うん、不思議なシーンから始まるんですけれど、うん、まあそれがなんでかっていうところの階層に入っていくっていうような話ですね、うんうん、だから最初は15歳の少女が目覚めるところから始まって、ね、8歳の頃の少女の階層に戻っていくっていうような、そうそうそう、でもう一度15歳に戻ってくるまでを描いてるんですけれど、うんうん、エルスールっていうのがあの南っていう、もうザ南っていう意味なんですよね、うん、スペイン語で言うと、でこの舞台はスペインの中でもその北の方が舞台になっていて、
そうそうそう、
で南に思いを馳せる映画になってるっていうような、
はい、
うん、感じです。
いや、なんかあのいつもこのエリセの話になると、うん、ミツバチばっかりフィーチャーされて、
うん、
エルスールおまけみたいな扱いになってるのが結構自分なんかすごい嫌で、
うんうんうん、
エルスール大好きなんですけど、
はいはい、
いやもうさっきも話したそのオープニングがもう抜群に完璧やと思ってて、う
ん、完璧やね、
そう、そのベッドルームに少しずつ朝日が差し込んでいって、うん、真っ暗な部屋が少しずつ明るくなっていくみたいな、明るくな
っていって朝になるっていう、
そう、もうそのね、もうフェルメールかって言いたくなるような、ね、
ほんまに絵画的、
完璧な構図と照明みたいな、
うん、そうなんよね、まあ、ちょっとね、まあ、その振り子とかダウジングみたいな感じでなんかこう一瞬不思議な感じにはなるんやけど、うんうん、でももう、もう納得
まあなんかそういう、
うん、
なんていうのかな、すごい現実的なリアリズム演出なんやけど、
うん、
そういう不意にそういう超自然的なんがポンと出てきたりするのもこういうエリセ監督の
いいところ、いいところですよね。まあ、なんかそのお金が関わってくるって言ったのは、まあ、本当はその 3時間に及ぶ超大作のはずだったそうなんですよ、エルスールって。
もともとこれアデライダ・ガルシア・モラレスっていう、まあはい、エリセの奥さんなんですけど、はい、この人が小説を書いてはって、うん、でまあ、それの映画化なんですけど、はい、ごっそり後半部分がないっていう、
ないっていう、本当は北から始まって少女が南に行くっていう話、そうそうそう、で南のシーンもあったんだけれども、まあ、予算の問題で南に行くかところが全部カットされた、カットっていうか撮れへんかったっていう、
撮影できなくなったっ、
うん、でまあ未完ではない、まあ、これで完成してるんやけれども、
うん、なんか一番その最初に公開した時はエリセ監督は、うん、ほんまに嫌やったらしくて、うん、なんかもう名前載せるの拒否しようかなって思ってたぐらい
らしいね、
らしいんやけど、うん、逆になんかその後半がないっていうのが、うん、すごい評価を受けて、
そう、批評家たちにその南に思いを馳せるだけっていうのがすごく良かったっていうね、うんうん、まあそういう話なんで、まあ、南は出てこないので結構ね寒々しい感じではあるんですけれど、そうそう、これお父さん役の人ってイタリア人なんよね、は
い、オメロ・アントヌッティって言って、うん、まあそれこそこのエルスールとかが公開されてた80年代ってミニシアターがブームやった時代で、うん、まあ、もちろん自分は生まれてないんやけど、うん、なんかそれこそこのエルスールのアメロ・アントヌッティって、うん、アンゲロプロス監督のアレクサンダー大王とか、はい、うん、あとまあ最近ちょっと名前聞かないけど、うん、タビアーニ兄弟って監督がいて、うん、その人たちの父パードレ・パドローネとか、はい、そういう、まあ、世界中で評価されるような、うん、もうすごい傑作になぜかずっと出演してた俳優さんっていう、
あ、うんうん、で、まあ、でこっちにも出てはるっていうね、まあ、なんかどうやら吹き替えだったらしいんですけど、
セリフは
スペイン語喋れへんみたいな感じでまあでも素晴らしいね、どっちも本当に少女のその眼差しがもうとにかくすごい、うんうんうん、もうどうやって演出つけたのエリセっていうところなんですけれどまあこの2本がやっぱりその映画館に戻ってきたことの豊かさっていうのをね、やっぱりその本当に噛みしめてるというか、嬉しい、できるっていうことが、
いや、なんかさっき吉田さんの好きなシーンっていうのを話してたけど、うん、
はい、
自分この、まあ、2作共通なんやけど、うん、ビクトル・エリセの描く地平線のある風景っていうのが本当に好きで、
あ、綺麗ね、本当にいい、うん、
いや、なんて言ったらいいのかな、
うん、
まあ、もちろん絵画的ではあるんやけど、
うん、
それ以上に映画的な興奮みたいなのも覚えちゃって、
うん、
まあ、ちょっと西部劇っぽかったりする構図もあったりするやん、
あ、 う、ね、 あ、 ね、
うんうん、あとなんか本とかで読むと、うん、そのミツバチの舞台になった、
うん、
カスティリア地方っていうのがそのスペインの原風景みたいな、うん、そういう象徴でもあるらしくて、
なるほどね、
そう、
うん、
いや、なんか、ね、スクリーンで風景見れるってだけで自分は嬉しいんですけどみたいな、
そう、なんか今日はもう自分が嬉しいっていう話になってる本当に嬉しい、うん、まあね、動くなしね、よみがえるもすごく楽しみですよね、うんうん、まあ、エリセの2作ミツバチのささやきとエルスールは、京都南会館にて12月2日土曜日から15日金曜日まで、特集で上映しているので、まあ、ぜひぜひこの機会を見逃すことなくぜひ見に来てほしい、
はい、あと、うん、エリセ監督のもっと詳しいことを知りたいって人は、
うん、はい、
ビクトル・エリセって本が出てるんで、それを読むとすごいインタビューとかが
載ってるんで、なかなかでもそれハードル高くない？
でも図書館とか行ったら置いてあるよ、市の、
うん、あ、本当？うん、
空とかも
なるほどね、
いや、本当に、
うん、
もっと映画作ってくださいよって思うけど、うん、やっぱりなんかその娯楽映画ばっかりが今の時代重視されてるから、うん、
はい、
このエリセみたいにすごい細かいところまで繊細に気づくかって、うんうん、なんか映画作ってる人ってなかなか撮れないんやろなって思うんやけどね、
あれでしょ、エルスールのその出資者がお前いつまで撮ってんねんみたいな感じでちょっとブチ切れたんやろ、そうそうそう遅いねみたいな
むっちゃスロースペースらしいんやけど、
うん、
ね、でも、
うん、
それでこんだけいい映画作るんやったらいいやんって思っちゃうよね、
ゆっくり観客としては思っちゃうわまあね、まあ、でもやっぱエリセはこのミツバチのささやきの穴を見つけたことがやっぱり一番のこの、うんうん、すごい奇跡ですよね、
そうですね、まあ、うん、あと願わくば3作目のマルメロの妖子を見る機会がなかなかなくなってるんで、ね、どっかまた上映してほしいなって思いますけど、
ね、まあそうやね、まあぜひ見に来てほしいなそればっかりどうしたらいいんかな、でもチラシすごい可愛いんで見かけたらぜひ手に取ってください、
これは目引くと思いますけどね、
目引くと思いますよ。2人の可愛い少女たちがこっちを見つめてくれてるのでということで、ザ・アートシアターボリューム1ミツバチのささやきとエルスールは12月2日から南会館で公開してます。じゃあぜひ見に来てください。ということで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。